恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。牧師としての一番大切な仕事の一つは、このようにして講談から神の言葉、聖書から語らせていただくということです。大きな病もなく、欠けることなく、この講談を守ることができたことは本当に感謝でした。実は少し前に体にどうもおかしいところがあるということで、実は先週県立中央病院で診察を受けました。念入りに体を調べてくださったお医者さんがにこやかにおっしゃいました。空振りでしたね。どこも異常はありません。本当は 2,3 週間入院してくださいというぐらいを期待してたんです。しかし空振りで帰ってまいりました。そういうわけで、これまで健康も支えられて、単純に計算しますと37年かける1年52回の死の日、日曜日だけでも1924回、祈祷会も同じ回数だけですので、それ以外にクリニックの集会や少年院の集会や、また第三礼拝や特別な集会や、合計すると一体何回このところでメッセージをさせていただいたのか、本当に膨大な数に上ると思います。パウロは3年間エペソの町で福音を述べ伝え、教え続けました。そしてその教会の長老たちとの別れのところで、私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたから、もうあなた方の血の責任は私は問われない、責任がないと言い切っています。私はその10倍以上ここに腰を据えて語らせていただいたのですが、果たして語るべきことを語り尽くしたのか、その責任を果たし終えたかと聞かれると、本当に心細い限りです。聖書の深さやその広さを知れば知るほど、神の愛の豊かさを知れば知るほど、なんとなく神様の広大な海の波打ち際でパチャパチャしていただけではないのかと思わされます。本当に聖書の世界は無尽蔵の海のような世界です。ですからいつもよく語ることがありますね、そんなにと言われるんですが、いつも語るべき言葉が与えられ、心に満ちていることを語らせていただきました。よくこんなことをおっしゃる人がいます。イエス様のことを他の人に語りたいんだけど、何をどう語ってよいかわからない。方法は簡単です。イエス様がマタイ12章の34節でおっしゃった通りです。心に満ちていることを口が話すのです。心に満ちていることを口が話すのです。そうなんです。私たちの心に満ちていることを口はもう話さないではおれないのです。私の心の中にいつも新鮮な喜びを持って満ちているのは、今その一つは三つ子ちゃんのことです。またと言うでしょう。それはもう誰が笑おうが、誰が嫌な顔をしようが、三つ子のことが私の心に満ちていますので、口が話すのです。話すなと言われても話すのです。写真を見せたいのです。ビデオを見せたいのです。今日の三つ子のニュースをお伝えしたいのです。昨日ではない今日の三つ子ちゃんのことをあなたに知ってほしいのです。まさにそういう感じです。すなわち 私たちの心に満ちていると離さないでおれなくなる。そのようにイエス様のことが、そのお姿が、その愛が、そのお言葉が、その新しい発見が、その真実が、その驚くべきお働きが私たちの心に今満ちているなら、言うなと言われても私たちの口は話したいのです。ですからイエス様のことを他の人に伝えるための秘訣は、イエス様のことを心に満たすということです。満ちてますか？あなたの心の中に新鮮な今日のイエス様の麗しさが、今日感激したイエス様のお言葉が満ちていますか？それであるなら、あなたの口はそれを語るのです。私自身、聖書を読みながら、いつもそこに新しいイエス様の発見がありますので、その喜びと驚きをずっと語らせていただき続けたのです。来年の3月末までに、主の日は37回あります。今日を含めて。そのうち12回は他の方々にメッセージを依頼しておりますので、残りは25回。第25回で聖書のどこから何をテーマに語らせていただくのが良いか、本当にいろいろと迷いました。実は前回の牧師伝道者の集まりである道路社会、金沢東聖書教会で開かれたんですが、皆さんの集まりが2階であったんですが、途中で私は中座しまして、1階の方で一人の方と大切な話し合いをしておりました。私が中座している間に、他の先生方の間で、来年の1月10日のこの教会を会場に開かれる連盟の新年聖会の講師は横山にしてもらおう。私のいない間に決められていました。言い残しがないように、最後の言葉を話してもらおうという魂胆なのです。そこで、一度はお断りしたんですが、考え直して、じゃあ語らせていただこうとお引き受けしまして、テーマは横山牧師の遺言としました。それは午前と午後の2回の遺言なのですが、もちろんそれは小さな題で、もっと大きな、テーマを挙げるんですけども、副題は横山牧師の遺言とさせていただきました。しかしそれよりも先に、今日から20数回に分けて、遺言ではないのですが、一つのテーマで語らせていただくことにいたしました。それは、イエス様が弟子たちと別れる際に繰り返し語られたお言葉、ヨハネ 15-12、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。この言葉以外、最後に語るべきテーマはないなと、決心をさせていただきました。そこで皆さんと共に、愛の章として有名なコリント人への第一の手紙13章をじっくりと味わうことにしたのです。実はこの学びは2007年から2008年にかけて水曜日の祈祷会で24回に分けて学んだばかりなのです。しかしその時の学びをさらに深め、膨らませてご一緒に学ぶことにいたしました。今日はその序論になります。この愛の章はしばしば愛の賛歌とも呼ばれます。まさに一編の詩、一編の歌のような内容なのです。それを12章と14章の間にサンドイッチのように挿入歌として挟んでいるのです。この手紙はコリントの教会、コリントのクリスチャンに宛てて書き送られました。コリントの町はギリシャの南部、ペロポネソス半島の付け根にあります。 司法のアウトラインに地図といいますか、ギリシャの切手をコピーしておきましたが、この位置、重要な位置にコリントがある、それが幸いしまして、この町には豊かな富が流入してきました。非常に富んだ町。それだけではなくて、様々な悪もこの町に根を下ろし、コリント人のように生活するという言葉が当時、普通の言葉として使われていたそうです。それはどういう意味かというと、放蕩三昧、堕落した生き方をするという意味で使われていたのです。考古学者たちは、見事にこの町を掘り出し、現代に蘇らせて、パウロ時代のコリントの町の様子が手に取るように、今もわかります。ですから、そこに世界中から観光客が集まるのです。コリントの町の見事な遺跡群の後方に、右側の地図を見てわかるように、高い丘がそびえています。そこには当時、愛の女神アフロディーテ、別名ヴィーナスを祀る大神殿が建っていました。そしてそこに働く千人の巫女たちが、夜になると丘を下って売春婦として商売に励んだのです。もうそれからしてこの町がどういう町であるかがよくわかります。そんな町にやってきたパウロは、ここで1年半伝道した結果生まれたのがコリント教会でした。多くの人々が救われ、新しい人として生まれ変わり、神の言葉に従って生きるものとされました。コリントの働きを一段落させたパウロは、続いて今のトルコにありますエペソに導かれ、そこで3年の間腰を据えて伝道しました。このエペソにパウロが滞在中に、後に残したコリント教会の様子が人づてに知らされました。またコリント教会からも、そこで起こっている様々な問題についての質問状がパウロのところに届けられました。コリントのような町に教会が建てられたことは大きな祝福でした。しかし、教会にコリントの町が入ってきたために、教会は堕落し、大混乱に陥ったのです。船は海の上に浮かびます。しかし、海が船の中に入ってきてしまうと、船はもう役に立たない、沈没しかないのです。そのようにしてコリントの教会に起こってしまった問題は多岐にわたっていました。分裂騒ぎ、裁き合い、性的な罪、クリスチャン同士の争いをこの世の裁判に訴える、結婚問題、離婚問題、偶像への供え物の問題、パオロが使徒であることへの批判、主の晩餐、聖餐式の混乱、聖霊の賜物の問題、威厳の問題、復活に関する議論。しかし、こうした問題が吹き出してしまったのは当然といえば当然の成り行きでした。というのも、この教会は一年半のパウロの伝道と指導によって誕生したとはいえ、まだ少なくとも生まれてから4年から5年ほどしか経っていない若い教会だったからです。それまでこの世にとっぷり使っていた人々、クリスチャンになったからといって一瞬のうちに変わるわけではありません。長い時間をかけて成長させられていきます。新しい命がその人のうちで少しずつ成長させられていくとはいえ、古い性質が残っています。何よりも肉の性質、自我と呼ばれる性質が様々に抵抗し、後戻りさせようと足を引っ張るのです。まだ十分に聖書も神の力も知らないために、 さまざまな思い違いをする、イエス様がおっしゃった通りの状態がこの教会の中に巻き起こっていたのです。この内灘聖書教会も誕生して40年の歴史を皆さんと一緒に刻んできました。その歩みは決して順調なスムーズなものではありませんでした。私が招かれてからこの教会の牧師になったのがちょうど30歳の時でした。それから一方で本当に豊かな祝福、さまざまな感謝な出来事が多く与えられた反面、問題も次々と起こりました。争いもありました。分派行動、分裂のようなことも起こりました。教会間の違いや聖書間の違いから来る混乱がありました。金銭に絡む問題が起きたり、人間関係のさまざまな問題があったり、しかしそれは決してこの教会が問題の教会であるという意味ではありません。それは教会の問題です。教会が許された罪人の集まりであるなら当然起こるはずの問題を私たちの教会も通らされてきましたし、今もさまざまもちろん問題を抱えています。教会が若い時代には聖書の理解が追いつかず、この世の常識や考え方、この世の価値観が入り込んでくるために問題が混乱が起きるのは当然のことです。パウロはコリント教会に起きているさまざまな問題や質問状に一つ一つ丁寧に答えていきます。時に静かに諭すように、時に激しく怒りを込めて、時に涙を浮かべながら切々と訴えるように語りかけます。そして12章と14章では御霊の賜物の問題を取り上げます。この賜物、聖書の言葉ではカリスマという言葉が使われます。しばしばカリスマ美容師などという言葉が一般に使われますが、そんな意味ではありません。この言葉は恵みを表すカリスという言葉から出た言葉です。私たちは神様の一方的な恵み、カリスによって救いを得ました。そして救われた者たちは神様から素晴らしい賜物、カリスマを注いでいただいています。永遠の命や神の子供となる特権や、また罪の許し、これらは素晴らしい神様からの賜物、贈り物、カリスマです。それらを私たちはただ受け取るだけで、感謝していただくだけで自分のものとできるのです。コリント第一の手紙12章ではカリスマの複数形、カリスマタという言葉が頻繁に用いられます。このカリスマタという言葉は、救われた者たち、イエス・キリストを信じて救いをいただいた者たちに聖霊様によって与えられる賜物で、この賜物、カリスマタによってさまざまな主への奉仕をするのです。皆さんがイエス・キリストは私の主ですと告白できるのは聖霊によるのだと12章の3節にあります。聖霊によってイエス様への信仰に導かれた一人一人は、それを用いて主の教会に仕え、互いに仕えるために特別な賜物、カリスマタが与えられていると教えるのです。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、癒しの賜物、奇跡を行う力、予言、霊を見分ける力、異言を解き明かす力。コリントの教会にもこのような様々な聖霊による賜物、カリスマタを与えられた人々がいたのです。そしてその人々はせっかく与えられた賜物を正しく用いることができないために、互いに自分の賜物はすごいだろうと誇ってみたり、お前の賜物は劣っているなと軽んじたり、 自分の賜物は何もないと悲願でみたり、妬んでみたり、せっかくの賜物が、その教会に、秩序なく行われたために、用いられたために、混乱をもたらす原因になっていたのです。そこでパウロは、今日のところ、12章の31節で、あなた方は、より優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。そのように言って、13章へと私たちを案内するのです。私たちの生まれながら持っている性質、聖書では肉と呼んでいますが、また自我と呼ばれるこの古い性質、私たちがこの生まれながらの性質に従って生きるとき、ガラテヤ19節から21節に明らかにされているような生き方に陥ってしまいます。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、明廷、遊興、そういった類のものです。こういった肉の性質は、泥水、例えばここに泥水があるとして、汚い泥水もしばらくこのようにして放っておくと、泥の部分が沈殿するために上の方に上澄みがきれいな透き通った水が見えて、ああ、きれい、きれいな水飲めそう。肉に従って生きる人も、外側から見れば紳士、淑女に見えるでしょう。人々の称賛を受け、ああ、あの人は立派な人だと、上澄みしか見えないからです。しかし一旦、ことが起きて、揺すぶられると、泥がわっと湧き上がって、醜い姿を暴露してしまうのです。ガラテヤの5章22、23節は、それとは対照的な御霊の実が美しく描かれます。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、この二つのメニュー、肉のメニューと御霊のメニューをぜひ前に並べながら、じっと考え、じっとそれを自分に当てはめて、考えてみてほしいのです。一体私はどちらに支配され、どちらに突き動かされて生きているか。なんとしばしばこの肉の性質に振り回されて生きているかと唖然とさせられます。なんと御霊の実を結ぶことにおいて欠けているかと教えられるのです。御霊の実の最初に挙げられているのが愛です。パウロが12章の最後で、より優れた賜物を熱心に求めなさい。さらに勝る道を示してあげましょう。それはまさに愛です。ここで言う愛とは、人間的な愛ではありません。男女の愛、友情と呼ばれる愛、親が子供に抱く愛、様々な愛が日本語では同じ愛という言葉でくくられて用いられます。もちろんこのような一つ一つの愛はとても大切な、とても美しいものです。なくてはならない愛です。私たちは男女の愛も、また家族の愛も、友情も必要としています。しかし、これら一つ一つの美しい大切な愛なのですが、それらはすべて条件付きの愛です。美しいから愛する、たくましいから愛する、よく稼いでくれるから愛する、信頼できるから愛する、親切だから愛する、自分の子供だから、自分の孫だから愛する、親だから愛する。すべてだからの条件がついています。もしも、 このだからの条件が消えたら、変わったら、一体どうなるか、愛も消えてしまいます。いや、時にはその愛は憎しみに変わってしまいます。ですから、こうした条件付きの愛だけを愛として、もし私たちが愛し愛される生活を営んでいるとすれば、いつもどこかに不安がつきまといます。いつ、この私が信頼している、大切にしている愛が消えてしまうかと、いつもどこかに恐れがつきまとうのです。私たちが心の中で探し求め、待ち望んでいるのは、より優れた愛、さらに勝る愛、無条件で愛する、愛される価値のないものまでも愛する愛、敵をも愛する愛です。そんな愛は、人間はどこをどう探しても逆立ちしても持ち合わせてはいません。あなたは嘲笑い、あなたを軽蔑し、あなたに唾を吐きかけ、あなたをのけ者にし、あなたに石を投げる者に、あなたはそれでも愛することが、許すことが、受け入れることが、微笑みを持って接することができますか？私たちはできない。ですから、パウロは、13章で、その愛を、これまで挙げた3つの愛とはまるで違う、アガペーという特別な言葉で表すのです。このアガペーの愛は、生まれながらの人間の中からは、決して生まれない、ありえないものです。そしてそれは、神が、私たちに示してくださった愛を指す言葉です。これこそより優れた愛、さらに勝る愛です。私たちはこの愛を神様から受け、この愛に満たされて生きるとき、そこに驚くべきことが起こるのです。あなたの人生が変わります。あなたの家庭に、あなたの学校に、会社に、地域に、日本に、世界に、このアガペーの愛が驚くべき変化をもたらすのです。繰り返しますが、このアガペーの愛は人間の中には存在しません。ただ神様からいただくことができる愛です。問題はその神様から来るアガペーの愛をどれだけいただくか、どれだけ受け取るかです。よく水不足の時に給水車がやってきて、人々が持ってきた器に給水する光景が見られます。その時にバケツを持ってくる人、ポリタンクを持ってくる人、たらいを持ってくる人、いろんな人がいます。私たちがこうやって礼拝に集まるというのも、一つの意味は神様の祝福の給水を受けるためです。皆さん今日、神様の祝福、神様の溢れるほどの愛を受け取るために、どれだけの器を準備してこられましたか？すなわち、どれだけの期待を持ってきているかです。バケツ持ってきた人いますか？でっかいバケツ。ポリタンクを持ってきた人いますか？いや、他人ので、私は、風呂桶を持ってきましたなんていう人いますか？いえ、私はとても謙遜なので小さなコップを持ってきましたという人いるでしょうか？いや、私はもっと謙遜ですので小さな醤油入れですね、わざわざ強調するために持ってきましたけどですね、こんな私はちょっぴりでいいから、ちょっとでもいいからおこぼれをいただくためにこれぐらい持ってきましたという人がいますか？スプーン持ってきて、スプーン一杯で結構ですっていう人いますか？私は何も持ってきませんでした。何も期待してません。何もいりません。そんなもいただくなんてそんなおこがましいとですね。そんな心でいらっしゃる人いるでしょうか？ぜひ、あなたがどれだけの期待を持って受け止めるかなんです。私に向かって大きく口を開けようと言われる主は、 私たちの求め、私たちの渇き、私たちの期待に応じて、あなたを祝福し、あなたに愛を注ぎ、恵みを満たしてくださるのです。私はこれだけで結構ですという人は、これだけしか恵まれないんです。あなたが求める通りに、主は私たちを満たしてくださるのです。ある先生のメッセージの中に、中国から訪ねてこられた80歳を超える女性伝道者の話がありました。彼女は40年間中国の農村部を回って多くのクリスチャンを指導してこられたというのです。今も農村部を回りながら10カ所ぐらいで集まりを指導しているそうです。80過ぎのおばあちゃんです。そしてそれぞれの集まりに300人から400人の人々が集まってくるというんです。すなわち、合計すると3000人から4000人のクリスチャンの世話を80歳のおばあちゃんがなさっているというのです。このおばあさんが日本を訪ねてきて、小さな家庭集会に呼ばれて、中国での働きのお話をされたそうです。そしてその話が終わった後でこんな質問がなされました。中国ではそんなにたくさんの人がクリスチャンになっているのに、残念ながら日本ではまだそうなっていません。なぜ日本では中国のようなことが起こらないのだと思いますか？すると彼女はしばらく沈黙した後にきっぱりと答えたそうです。それは日本のクリスチャンに愛がないからです。私は誰かから愛がないと言われるとちょっとムカッとするんですけど、愛がないというぐらい愛のない言葉はないと思ってるんですが、ですけどこの中国の80過ぎのおばあちゃんの言葉には参ってしまいました。厳しい言葉ですが返す言葉がありません。それは確かにイエス様のお言葉からしてそうだとしか言えないのです。イエス様はこうおっしゃいました。ヨハネ13の34、35。あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。日本のクリスチャンたちの間に愛があるなら、クリスチャンでない 99% 以上の日本人の人たちが、確かにあなた方はイエス・キリストの弟子であることを認めるというのです。しかし、クリスチャンが増えないということは、クリスチャンを見て、私たちをキリストの弟子とは人々は認めていないからです。日本人の多くはキリストを尊敬しています。キリストを慕っています。しかしクリスチャンには失望していると言われています。とても悲しい言葉ですが、厳しい言葉ですが、しかし現実だと思います。第二次世界大戦の時、アメリカ軍の捕虜になっていた日本人の収容所で起きた出来事です。いつの頃からか、そこに一人のアメリカ人のお嬢さんがやってきて、捕虜になっている日本人にいろいろと親切をするようになりました。病人の看病から始めて、捕虜たちの身の回りのことを、世話などを実に親身に、こまごまと働いてくれたのです。それが2週間、3週間と日が過ぎても、その働きは変わりませんでした。全くの無報酬で、ただひたすら日本人に使えるこのアメリカ人のお嬢さんの姿に、収容されている日本の捕虜たちは、とても不思議な思いになって、どうしてそんなに親切にしてくださるのですかと質問したのですが、彼女ははじめ、返事を渋っていました。 やがてこんな返事をしたのです。私の両親が日本の軍隊によって殺されたからです。私の両親が日本の軍隊によって殺されたからだからだというのです。この娘さんの両親はフィリピンに使わされた宣教師の夫妻でした。日本軍がフィリピンを占領したということで、難を避けて北ルソン島、ルソン島の北の方の山中に隠れていました。やがてアメリカ軍が攻撃を仕掛けて、ルソン島に上陸。敗れた日本軍は追い詰められて、北ルソンに追い詰められていったのです。そしてある日、日本軍はこの宣教師夫婦の隠れ家を発見してしまいました。宣教師の両親はスパイ容疑をかけられて処刑されることになったのです。この宣教師のご夫婦は処刑を前にして、せめて死ぬ支度をしたいから30分間の猶予をください。与えられた30分間、ご夫婦は聖書を読み、神に祈り、そして処刑されたのです。やがてこのニュースはアメリカで留守を守っていた娘さんのところに伝えられました。彼女は悲しみと憤りに打ち震えました。なぜ父や母は殺されなければならなかったのか。無法にして呪わしい日本軍、日本人に対する憎しみが怒りが湧き上がったのです。しかし、その時彼女は殺される前の30分間、両親は何を祈ったんだろうと考え始めたのです。死を目の前にして30分間の中で、両親が祈ったことは何だろう。すると、そのことを深く思っているその時、彼女の心の中にキリストの愛が溢れてきたのです。そして心の中から日本人に対する憎悪が消えて、日本人の捕虜に対する愛が湧き上がってきたというのです。それが日本人の収容所を訪ねて愛を注いだ理由だったのです。この美しい話を、そこでこのお嬢さんから世話を受けていた収容所にいた日本人捕虜から、この話を聞いた一人が、あの真珠湾攻撃を指揮した藤田光雄さんでした。この不思議な、信じがたい話を聞きながら、そんなことがあるはずがないという思いの中に、ずっと長く時間が経過して、藤田さんは聖書を読み始めました。読み進むうちに、イエス・キリストの十字架上の祈りに出会うのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この祈りこそが、あの娘さんの両親が最後の30分で捧げた祈りだったのだ。そしてその祈りに答えて娘さんが、キリストの十字架の許しを日本人に知らせるために、日本人の捕虜収容所にやってきたのだ。藤田さんは、そのことをはっきりと悟ったのです。そして、彼もこの愛に打たれて、キリストの愛を受け入れて、伝道者として働くようになったのです。自分の両親を殺した日本人を許し、使える愛。これは私たち人間の中を、どこを探しても決して見つけることのできない私たちの中からは出てくるはずのないものです。敵を愛する愛、無条件の愛はただ神様の中にしか見出すことはできません。しかし、この愛こそが私たちが求めている愛であり、 私たちが必要としている愛なのです。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。ご一緒に愛の賛歌13章を学びながら、より深くこの愛に触れ、この愛に学び、この愛を熱心に求めていきましょう。お祈りします。天の父様、それは日本人クリスチャンの間に愛がないからですと指摘されると、本当に返す言葉もなく、ただうなだれるしかない私ですが、神様、しかしただうなだれてだけはおられないことを知らされます。だからこそあなたの愛が私たちに今日も注がれ、私たちを満たし、私たちを変え、私たちをして人々にその愛を運ばせようと願っておられることを知ります。どうぞ大きく口を開けて、思いっきりあなたに求めて、あなたのそのアガペーの愛を熱心に求めることができますように、自分のうちにそれがないことをさらに悟りながら、どうぞあなたにより強烈に求めていくことができ、さらにそれを持ち運ぶことができるように、私たちが必要としている愛、私たちの周りにいる方々がそれを知らないために今日も喘いでいる、その愛をどうぞ私たちが語らないでおれないほどに、私たちの心にそれがあふれることができますように、イエス・キリストが、その愛が私たちの中を本当に満たすほどに、神様、私たちの中にあふれさせてください。今日から始まる1週間、自らのうちに愛のないことを覚えながら、ことあるごとにあなたを仰ぎ見て、あなたの愛で今日満たしてください。今あなたの愛で満たしてください。今この人に対してあなたの愛によってどう対処するか答えさせてくださいと、どうぞことあるごとにあなたに求め、あなたの愛の器として、管として私たちを用いさせてください。今日から始まるこの新しいシリーズを、主がどうぞ助けてくださって、私たち一人一人を御言葉によって作り変え、この教会を素晴らしく整えてくださるように、感謝し期待してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。